清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。農林大臣を引き受けた松村は、就任早々の記者会見で農地改革に取り組む意図をはっきり打ち出した。今後は食料を確保して国民生活の安定を図ることが一番重要な問題だと考えた。当面の問題は新米の収穫期を控え供出のことである。別にこれといって新しい方法はないが、これは気分の問題が大きく左右する。戦争中、圧迫され曲げられた気分を元の農民の心に取り戻すことが農政の基本である。それには土地の問題が重大で、例えば小作法のごときも廃止してできるだけ自作農を創設する。また農業界も戦時中は官制的なものにしたが、これを農民の手に返すべきである。記者会見が終わると、松村は和田農政局長を呼んだ。和田さん、農地改革をやろうではありませんか。和田はのっけから農地改革と言われて面食らった。地主の土地を小作人に一部開放するのです。そのために小作人と地主の間で協議を確立させ、話し合いがまとまらないときは知事が裁定を下す。その裁定には双方とも服さねばならないことにしたいと思うのです。和田は思わず目を丸くした。地主と小作人とが協議して決めるとは言うものの、強制の一歩手前である。これは急を要するのです。この敗戦の混乱に人の心の不安、それに食料難、台湾、朝鮮、満州の大事な食料供給源を失ったのに海外からどんどん復員してくれば、食料難はさらに深刻になります。食料を確保して全国民に安心してもらうためには、耕作農民の増産意欲を駆り立てることです。それには社会的地位を引き上げる政治を断行せねばなりません。今の農地制度では日本の農業の発展は期待できないばかりか、共産思想の温床になりかねません。和田には松村の言うことがよく分かった。それをどのように具体化するかが不安だった。和田は局長室に戻ると農政課長らを呼んだ。実は今大臣から農地改革をやろうではないかと言われたが、どうしたものか。大臣がそこまでお考えならやってみましょう。自作農主義と私たちの考えてきたことは小作制度の改善という点で共通します。私は共鳴します。その頃、障害室長の田中悟が松村の部屋に呼ばれていた。あの案は今どこにありますかと松村に言われて、田中は首をかしげた。農地改革をやろうと思うのです。息を止めて見つめる田中に、松村は体を乗り出してきた。田中さん、これは急がねばなりません。どの敗戦国の歴史を見ても共産主義が台頭しています。農地改革はその防波堤です。その夜、松村は自宅に田中と和田を呼び寄せた。3人は7年前に田中が作った資料をもとにして 遅くまで議論し合った。田中はびっくりした。松村が資料の内容を全部記憶し、その上に自分の考えを作り上げていたからである。翌日から農林省の各局は徹夜で仕事を進めた。国民の餓死を絶対避けねばならない。省を挙げて知恵を出してもらいたい。松村の訓示で議論が沸騰した。全国の家畜を全部殺して緊急の食料にすべきだ。底引き禁止区域の瀬戸内海を底引きに開放して漁獲量を少しでも上げるべきだ。水産局長の笹山が魚の養殖を大々的にやってもらいたい。小さな魚ではダメだ、クジラの養殖をやってくれと言ってみんなを驚かせたが、何しろ必死であった。農政局では和田が中心になって田中の資料と松村の構想をもとに農地改革案作りを始めていた。食事の時間を惜しみ、乾パンをかじり不眠不休の仕事である。数日後に農政局原案が出来上がった。この間松村は食料管理局長官と共にトラックに乗って千葉、茨城、埼玉などの近県を回っていた。東京都の配給米は3日分しかなかった。完全な配給には1ヶ月分の量を保有しておかねばならなかった。配給が一歩でもつまずいたら都内は大騒ぎになる。東京は飢える。同胞愛の米を供出してくれませんか。松村は哀願して回った。例年になく凶作の年だった。肥料難、人手不足の上、植え付け頃から悪天候続きだった。ようやく実った稲も10月上旬の大型台風で水害に見舞われた。米の予想収穫高は例年の半分にも満たなかった。しかるに松村らの頼みに農村の人々は心を動かし、接触して供出してくれた。松村はその米粒を手のひらに乗せると周りの人たちに言った。中国にこんな言葉があるんだよ。誰か知る万中の山、隆々みな深く。我々が食べる米の一粒一粒はことごとく農民が苦労して作ったものだという意味でね。本当にありがたいことだ。言い終わると米粒を押しいただいた。農村の教室で東京都は急場をしのぐことができた。急場はしのげても翌年の麦の収穫期までつなぐ食料がなかった。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。